ワンポイントホスピタル。このコーナーは地域の皆様に常に安心してもらえる質の高い医療の提供を目指す葛城病院の先生にお話をお聞きします。ネット情報が氾濫する今、さまざまな医療情報も身近にあふれています。そんな時代だからこそお聞きしたい、現場の最前線にいる医療従事者の皆さんからの生の声を伺っていきます。先週に引き続き今週も医療法人大上海葛城病院リハビリテーション部の部長中村昌司さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、中村さん、先週ですね、葛城病院のリハビリテーションについてお話しいただきました。
はい、
昭和50年から開院されていて、当初は3名の作業療法士さん、あと理学療法士さんがいらっしゃったと、言語療法科でもね、構成されていたというふうにお話をお聞きしましたが、現在ではたくさんの方々が携わっていらっしゃるということで、今何人になるんでしょうか。
今60名以上のスタッフで対応しております。は
い、日々リハビリをされているわけですよね。
はい、
こちら、リハビリテーションの対象となる疾患はたくさんあると思うのですが、どんな方が対象とされて日々リハビリをされているんでしょうか。
はい、こちらのラジオでも当院で、人工関節の置換術が多いという話があったかと思いますが、はい、そういう方はもちろんのこと、骨折の術後など、骨や筋肉関節などの動きに関わる機能低下が見られる疾患、そういう方には運動器に対するリハビリテーションというのが行われます。
なるほど。
また脳出血、脳梗塞、くも膜下出血などといった脳血管疾患も対象となります。さらに肺炎、慢性閉塞性肺疾患など呼吸機能が低下する呼吸器疾患、また摂食嚥下機能の低下を引き起こす疾患、誤嚥性肺炎などで食べることや飲み込むことが難しい場合にもリハビリテーションが実施されます。
なるほど。いや、リハビリって本当に先週もお話しいただきましたけれども、生活する中でなくてはならない大切なことですね。
そうですね、お子さんから高齢の方まで、全ての方が何らかの病気や怪我で、リハビリテーションを受ける機会というのがございます。
は
い、
で今回は特にその中でも急性期におけるリハビリテーションについてお話をお伺いしたいのですが、この急性期というものが一体どんな時期なのかというところも踏まえてお話をお聞かせください。
はい、前回の救急の、お話があったかと思うんですが、当院でも救急医療も実施しておりまして、手術後や病気の発症直後ですね、そういう方が多く入院されておられます。で、我々早期からのリハビリテーションの介入というのが非常に重要だと思っておりまして、その介入の時期によってですね、回復に大きく影響することが分かっております。ですので、特に医師からの安静の指示がなければ、できるだけ早期離床、ここから離れるというか自分に書いて離床というんですが、早期離床に向けた介入を実施しております。特に肺葉症候群というものがあるんですが、
肺葉症候群、廃棄物の肺に用いるで症候群ですね。
そうですね、使わないという意味になるんですが、生活不活発病とも言われる方もおられるんですけれど、要は生活が不活発になると、特に長期間の安静状態や運動量の減少によって身体機能が衰えていきます。これはどなたでもなるものなんですけれど、それに加えて心身のようさまざまな機能が低下してしまいます。体を動かすことは筋肉や関節を動かすだけでなく、たくさんの臓器の働きにも関わっていまして、そのため体を動かさない状態が長く続くと、身体能力は低下するだけでなく、内臓の機能も低下します。例えば筋肉が痩せ衰える筋萎縮といいますが、また関節が硬くなったり動きが悪くなる関節拘縮、骨がスカスカになり脆くなる骨萎縮といった運動器への影響、心臓の働きが悪く全身に十分な血液を送り出せない心機能への影響、エコノミークラス症候群というのを聞いたことある方が多いかと思いますが、 動かさないことによって血の塊が血管で詰まってしまう血栓、塞栓症であったり、食べ物や唾液などを誤って肺に入って起きる肺炎性の誤嚥性肺炎、はい、まあ、循環とか呼吸器の影響ですね、うんうんうん、あと気分が落ち込むうつ状態とか、うん、まあ、周りの状況が理解できない錯覚、うん、まあ、幻覚とか、うんうん、そういう洗脳といった自律神経、うん、精神への影響もございます、うんうんうん、また栄養不足や体重減少にもつながる食欲低下、うんうん、便秘など消化器への影響と、はい、まあ、長期間安静はでも何もいいことはございません、うんうん、ですので、まあ、できるだけリスク管理を行いながら肺炎症候群予防、肺炎症候群を予防して、いかに早期離職を進めるかっていうのを常に考えて、急性期のリハビリテーションに当たっております。
少しでも早くに改善していこうということですね。
そうですね、
ありがとうございます。来週はここからの引き続きで回復期についてもお話を伺いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。